One, two, three, kick it.
TBS ラジオでは毎週タモヘルが放送されている。一体誰がムービーウォッチメンを見張るのか、一体誰がムービーウォッチメンをウォッチするのか、メルマガ僕らのモテるための映画晴天軍団が今立ち上がる。その名も週刊フライング映画辞表リアルウォッチメン。
よいしょ、
今日お客さんが
ありがとうございます。
ボリューム14です。改めまして、私が司会を務めますラッパーの上杉学習です。
お願いします。
待ってください。
はい、俳優メンロンでお世話になっております、俳優の小牧隆之介です。
はい、あと映画のカットをかぶってます、カット職人の林です。お願いします。
編集の大川です。よろしくお願いします。
映画デートの女優の山口遥です。
よ、はい、
情報コーナー担当の藤子です。
いや、よろしくお願いします。改めまして、このポッドキャストは僕たち僕モテ執筆人が誠に勝手ながら、TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル内の、ムービーウォッチメンで取り上げる映画を一日早くポッドキャストで語るというおにこばんざめ企画です。
はい、
これもう思ったんだけど、もはやもうどっちがメインか分かんなくなってきてるよね。
どっちが小判食べるかもう分かって
る。やめろやめろ。
怒られるやつ。
ボリューム14ですからね。
いや
だって視聴者数も今ほとんど変わんないぐらい。
やめろやめろ。そんなわけない。
林、それはない。向こう何十万でサーバーが重いからあれ、貯めんのやめたんだ。うん、TBS ラジオ、ほんと世界で一番、ポッドキャスト聞かれてんだよ、
あ
れ。
あ、そうなんだ。
そんぐらいらしいですよ、TBS ラジオって。はい、でね、先週のおさらい、じゃあまず行ってみましょう。
はい、
先週僕ら、ムービーウォッチメン、リアルウォッチメンとムービーウォッチメンで取り上げたのは、山下信弘監督のモラトリアムタマコ。
はい、
で、まあ毎回僕ら歌丸さんがこれ本番、まあ本番、ムービーウォッチメンでこれ言うんじゃねえかっていうのを予測してるんですけど、ちょっと振り返ってみます。小牧根くんの予測。
はい、
アイドル映画としての新ジャンルを切り開いた作品じゃないか。
うん、
私、白秋の予測。山下監督、インディに戻ってきたね。
うん。
はるかの予測。今、ママチャリが一番似合う女優は前田敦子でしょ
う。うん。
林くんの予測。今回、季節は4つしかないけど、5個目も見たいよ。大川編集長の予測。これはドキュメンタリーオブ、敦子前田でしょう。という予測だったんですが、うん、結果どうだったですか？
ね、全員、なんかまずなかったのは、5個目の季節。はい、あるわけがない。
でもドキュメンタリーオブ前田敦子もね、このセリフがあったらね。
そう。あくまでパンチラインのね、勝負ですよね。
ちゃんと当てるでしょう
か。あとママチャリね、なかったね。
なかった。うん。インディエール戻ってきたにも別になかった。
そうですね。
小牧根くんと。
いや、でもね、これはね、アイドル映画に関してはもう当然、歌さん話してましたけど、でも新しい、切り口っていう話はしてなかったですね。
うん、というわけで、まあ、今回は正解者なしと。14回もやってる、どうした俺たち。
本当ですよ。前回ね、歌丸さんがね、うん、こういう作品って、その細部のセリフとかを、うん、みんなでワイワイ、あのセリフ良かった、このセリフ良かったって話し合いたいよねっていうのを、うん、前回俺らまんまやってたから、ちょっと恥ずかしくなっちゃったね。
あ、いや、それ
評論になってねえっていうね。
少なくとも今ではないとかね。
脅されてんの
とかね、そういうのね。やりたい。歌丸さん全然来てもらっていいんですけどね。
ねえ、このワイワイね。
マジで来年はちょっと歌丸さんなんとかこじ開けて一緒に。
そうですよ。
合同企画、う
ん。みんなで映画見に行く、やりたいって言ってくれてますから。
ボソって言ってくれてましたからね。うん、ちょっとじゃあそれ来年に向けて目標にしましょう。
はい。
はい。じゃあ続いてのコーナーいきます。こちらがメインコーナーになります。リアルウォッチメン。というわけで、明日歌丸さんが扱う映画を僕らがまあ語っていくんですけれども、明日、ムービーウォッチメンで歌丸さんが評論する映画は、かぐや姫の物語。じゃあ、かぐや姫の物語、どんな内容か、アシスタントの春子ちゃんお願いします。
はい。高畑勲監督が、宝法華経、隣の山田くん以来、約14年ぶりに手掛けたアニメーション作品。日本で最も古い物語と言われる、竹取物語を題材に、かぐや姫はどうして地球に生まれ、やがて月へ帰っていったのか。知られざるかぐや姫の心情と、謎めいた運命の物語を、水彩画のようなタッチで描く。声優陣には、ヒロインかぐや姫に朝倉秋、その幼馴染を高良健吾が務めるほか、地位竹を宮本信子など多彩な面々が揃う。
はい。
はい。
というわけで早速コーナーいきます。はい、僕もで連戦的にコメントしていくぜのコーナ
ーす。
ここで説明するんだね。はい。このコーナーでは僕たち、僕もて執筆人が、メルマガ内のコラムに沿って映画を評していくというコーナーになっております。
はい。
毎回挙手制でやらせていただきます、やらせていただいてますけど、誰からいきます？
かぐや姫に関して一番熱が高い。
林くんから行こうかな。
はい。終わった恋と映画を数えるという連載で、映画のカットを数えてる、構図作家脚本の林と申しますが、
よし、
まず、すごい、謝らなければいけないことがまずございます。
お
メルマガの連載で、かぐや姫の物語についてカットを数えてご報告しました。
はい。
はい。
そして、そのカット数も表示しました。
はい。
で、ジブリ作品というのは、絵コンテというのが出てまして、
うん。
つまり、正解のカット数が分かるんです
よ。
っていうのを、恐る恐る僕見てきました。正解のカット数を。
職人が数えたカットと、
本当のカット数がどれだけ違うのかっていう。
本家が発表してるカット数と。
気分的にはもう、誤差、2、3ぐらいの誤差のつもりで僕はやってるんですが。
う
ん、はい。
結果どうでした？
結果、
はい。
これもっと本当
に。まあまあいいや、
は
い。
まずは、最初の数えたカットは
それの数字はまあ。
いいじゃん、いいのよ。いいのよ。
1134ぐらいある。
1134。
はい。
本映画発表したカット数は、
はい、1300。
そんな違う。これは、でもまあね、まあ、ちょっとアニメだし、どこなんだろうね。
でね、ほんと200ぐらい違ったんですよ。
これさ、二つあって、まあアニメ作品だし、カットの切れ目が分かりにくいっていうのと、職人としてのスキルが全然足りてない。どっちか、
どっちか今までのカット数に関しての疑問が。
だからこれは本当に謝らなきゃいけないんですけども、この、もちろん200をずれてるからって言って僕の腕を疑われるのはもちろんしょうがないです。
はい、
ただ、これが果たして、うん、その誤差としてすごい離れてる誤差なのか。
誤差でしょ。1割でしょ。1割どころで。
ほんとね。
1.5。
ほんと申し訳ございません。まあはい、というのをご報告して。うん、で、まあ、詳細に関しては僕、メルマガで結構2回にわたって書いてるので、もし興味ある方はそちらを読んでいただいて。
まあ、カットの数字はもう参考までにっていうことで。
改めてどんなカット、まあ、林くんの劇場を軽くコメントしてください。ね、
はい。だほんとにその、いわゆる線の動き。
線。
うん。
いわゆる普通のアニメーションって全く同じ太さの線を、
うん。
まあ、みんなが全員共同して書くので、同じ筆圧だったり太さで書かなきゃいけないんですけど。
スタッフ何十人でも書くからね、
うん。今回は最初に作画をした鉛筆のラフスケッチの絵、そのままを動かすために、
うん、
何十人というスタッフが、その、鉛筆の線、筆の線のラインを全員で真似るっていう、異様に時間のかかる作業をしてるわけですよ。
しかも、今後にも繋がらないっていう
か、ね、全く繋がらない。
この作品だけ
で。で、それは何を意味してるかっていうと、それをパラパラめくった場合に、筆の線が違うから、絵がガタガタになるっていう可能性すらあるのに、うん、ラフスケッチを動かすっていう初始貫徹をするために、うん、徹底して、バラバラの絵をみんなで描き続けながら、うんうん、まあ原稿にも書いたんだけど、
うん、
未完成っていうラフスケッチを完成させようという、大きな矛盾を抱えてる作業を加えた中の、ワンカットワンカットが、全部生き生きして、まあ、すごい、俗年化とすると生き生きして、その線がちゃんと生きてたっていうのに、うん、まずその感覚に感動したっていうのがまず大事なんで、
うんうんうんうん、
見た方が多いと思うんで、もっとぜひ2回目は、その、キャラクターの動きもそうなんですけど、一個一個の線が太くなったり細くなったり、そのワンカットの中で、線の太さが変わってるっていうアニメーションは世界で初なんで、そこに注目してもらえるといいのと、あともう一個、人物の表情を、例えば、笑ってる顔から、悲しい顔にしたりとか、うん、例えば、今回、かぐや姫が、いきなり成長するシーンがあるじゃないですか。うんうん、
はい。
ちょっと子供が大きくなるシーンがある。うんうん、普通だったら、アニメーションだったら、面積を増やして大きくなるのを表現するんだけど、うんうん、今回は実は、その線の、この割り方を変えて、ぐにゅって大きくなる。
線の割り方ってなんですか？
簡単に言うと、なんか、この一個は
線の。このが、ラジオ。
音を飛ぶ
んだ。手を一緒に。
手首から肘の。
手首から肘が一直線作られるとしたら、そこに、これ、この線を二つに分けることによって、
ああ、線が二本になる。
二本になる。
二本につながる。
つながるっていうのを、大きさを、なんか、ぐにゅってなんか大きくなったな、みたいな。
なるほど、
ね。なるほど。質量的にはじゃあ大きくはなってないんだけど、
その線の表現で大きくしてるっていう、前代未聞残ってるんで、その細かい線の動きに注目してみてもらえると、多分そのカット的にもすごい面白いんじゃないかと思うんで、まあ、それぜひ。線を注目してください、
ね。なるほどね。劇場でした。星3つでしたね。
はいはい、星は3つですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
続いて誰ですか？
じゃあ、はい、僕
はい、僕誰、
はい、俳優メノンという、連載で、俳優の演技を麺類に例えております。はい、俳優の小牧根竜介です、はい。どうも。
おなじみのね。
おなじみの、ありがとうございます。はい、ですね、というわけで、麺に例えるっていうことなんですけど、うん、かぐや姫の物語。
はい、
これは、二神そばです。
うまいよね、あれ。
二神そば
。
うまいよね。
京都かなんかの名物ね。
そうです。京都に行くと。
あれ、舞台が京都だ。
舞台がまず京都であるということ。はい、で、二神そばっていうのは、う
ん、どんなそばですか、まず。
そばの上にですね、うん、二神の、磨き二神、
うん。
二神の煮たやつですね。
うんうんうん、
が、半身、ドンって乗ってるんですよね。
うんうんう
ん、それが二神そばなんですけど、
はいはい、
まずなんか伝統がありそう。
そう。
はい、そう。
まあありそうだね、うん。
でも、よく考えたらちょっと変なんですよね。
なんで？
そう、お蕎麦の上に、なんか半身のニシンが乗ってるって。
まあ、丼みたいに、ね。
うん、ちょっとおかしいでしょ。
ほぐせやいいし。
そう、で、他の魚あんま乗ることないし、蕎麦って。
そうそうそうだね。
そう。だから、ニシン蕎麦って実は伝統もあるし、うん、京都に昔からあるから、
うん、
なんか、普通に、なものみたいな感じであるんだけど、なんかすごい違和感があるっていう。
なるほど。
のが、今作です。
違和感ってなんだね。違和感って。違和感って。
なんか最後、はしょったな。
違和感はどこだ？
え、違和感ですか？
はい。
あのね、僕は、はい、かぐや姫の物語、すっげえ笑ったんですよ。
例えば。
あの、普通に声出して笑っちゃうところがすごいたくさんあって、ね、あの、なんか、変なんですよ、すごい。
例えば。
ね、さっきの線の話で言うと、
うん、
顔がね、
うん、
無表情だったりする顔が多いんですよ。点とか、
うん、
線とかだけで、目とかが、
うんうん
で。しかも、あの、話を聞いてる時とかのリアクションの顔が無表情だったりするのが多くって、で、そっからいきなりペッて大きくなったりとか。
顔がね、ものすごい変わるんですよね、その。
だからね、ちょっと、ニュアンスとして、僕が好きな、尻上がりことぶきさん。
なるほど。
の漫画とか、
あ、
あとちょっとこう、怖い表情とかになった時の、でも周りはなんかちょっとみんな冷静みたいな感じとかは、あの、諸星大二郎さん
とか。なるほど。なるほどね。まあ、歴史、つながりでも歴史ものもいっぱい書かれてますけどね。
あとなんかそのちょっとしたギャグシーンじゃないけど、なんか無表情でぼーっと夫婦、うん、あの、おじいさんとおばあさんが歩いてるところとかは、うん、吉田戦車さんの、
緊
張漫画みたいな、なんか、なんていうか、全員共通してるのは、静かなんだけど、爆発してるっていうか、なんか内部で、凄まじくおかしなことが起こってるんだろうっていう風に思わせるような。
なるほど。
二神そばですよ。
続いて誰いきますか？
じゃあ、
はい、はるかちゃん。
じゃあ、映画デートをしています。
はい。
女優の山口はるかです。はい、で、ズバリこの映画は、幼馴染と見たかったなと思いました。
はい。
はい。というのは、
はい。
かぐや姫、すごいモテモテだったじゃないですか。
はい。
で、まあ、その美貌の噂を聞きつけて、
うん、
日本国中から、こう、うん、会いたい、結婚してくれ、と、門を叩いてきて、最終的にはね、うん、帝まで来ちゃったじゃないですか。
うん、
でも、そんな中でもずっとかぐや姫が恋心を抱いていたのは、幼馴染の、
捨て丸ね。
捨て丸兄ちゃんだった。
うんうん。捨て丸ってもっと目が離れちゃったりする。
違う捨て丸。
あ、肌の刑事の。
違う捨て丸です。
あららじゃないですよ。
と思ったん
だ。爆弾の得意です。違う。
すいません、はい。
はい。で、私はそういう幼馴染がいたことがなかったので、はい、単純にいいなと思って。
知らんよ。
あ、
知ら
んよ。あんな、いろいろあっても昔のあの懐かしいあの子と、ほんわかしたいと、
うん。そういうのがちょっとわかんないから、うん、いいなと思ったのと、
いい
あとは、あの、高畑勲の、
はい、
パンダコパンダっていう有名なアニメ、はいうんはい、あれちっちゃい頃ずっと見てたんですけど、はい、ビデオで。それで、パンダのセリフで、特に竹やぶがいいっていうセリフがあって、うんうん、だからあの時からかぐや姫やりたかったんだろうなって思って、全体的にこう昔を振り返るような映画だったなと。
実際に脚はもう本当何十年前から脚色を書いたりするんで。うん、
へ
この構想は、この作品も8年かけて
たね。うん、ね。その前から作
る。じゃあ僕言っていいですか、
は
い、
どうぞ。
お
連載の説明をまず。
僕は毎週ヒップホップ関連の映画をコラムで書いてるんですけど。
はい。
で、毎回まあ、 このラジオ内では毎回この映画をヒップホップで言えばこれだと。
うん。
まあ、またお前らもヒップホップだったかと。この映画も。という感じで切ってるんですけど、うん、まあ今回もあっさりヒップホップでした。
あれがヒップホップだった？
日本最古の物語がですか？
日本最古のヒップホップだったと。
はい。これね、やっぱピカッと竹が光った時に、ね、あ、これ、クールハークがサウスブロンクスでブレイクビーツやった時も多分あんな感じでピカッ生まれた生まれたみたいな。
すげえもんだわ。まあまあまあまあ。
っていうのもすげえフラッシュバックして、まあそれは置いといて。
ああ、そこじゃない。
そこじゃない。
そこじゃない。
そんな、
もう何あたん。
サウスブロンクスで生まれた話もしたもん、俺。どっかで。
なんでよ、
そして父になるのやったもん、俺も、うん。それじゃなくて、まずね、まあちょっと、田舎者が金持ちになり上がる。
うん。
これヒップホップでよくあるストーリーです。
おー。メイクマネー。
お金持ってね。
うん。
さらに言うとね、その、田舎者がセレブになる。
うん。
貧乏がセレブになる。これヒップホップでみんなこう憧れる。
うん。
人生じゃないですか。この頃からもうヒップホップっていうものが人々に染み込んでたんだなと思って。
ちょっともうサルヒの宮崎セルアウトしたなみたいな。
まさにまさに。まさにまさに。でね。で、まあちょっと、あ、かぐや姫この人に似てんなって人がいたんですよ。
うん。
リルキムっていう女性ラッパー。
あ
ー。あーですか。
顔は浮かんない。
リルキムって女性ラッパーがいるんです
よ。今のは、リルキムは知ってるっていうのは。
リルキムっていうのはね、
ええ、
かのノトリアス B.I.G. の、彼女。
ええ
として、フックアップされて売れたんですよ。リルキムもともとのね、ジュニアマフィアっていうののメンバーだったりしたんだけど、うん、ノトリアス B.I.G. のビギーの近所の子でフックアップされてバーって女性ラッパーとして売れたんだけど、だからビギーがまあいわゆるおじいさんですよね。
大きな。
大きな。が、まあ娘をこうフックアップして、
うん、
で、もう、かぐや姫見ててずっとこまあ、この子も B ガールにしか見えないなと思ってて。っていうのはですね、B はバンブーの B ですよ。
おい、これじゃバカすんだよ。これとかぐや姫バカすんだよ。
バンブーガールとして、B ガールだなっていう共通点も見つけちゃったし、
あの共通点ではないから、
ね。あとさ、あの、こう、モテてさ、いっぱい男の子、B ボーイがいっぱい来るじゃないですか。
何の B？
何の B？
これはですね、ビリオネアボーイズです。お金持ち。大金持ちの B ボーイたちが B ガールに寄り添って、俺とフィーチャリングしてくれよ。
逆に、だからね、ヒップホップ的に大丈夫拍手。わかんない。逆に出なくなってきた
とかね、あと最後さ、まあ、あの、月から迎えが来るのも、宇宙ってやっぱアフリカバンバートさんも、ずっと宇宙好きでやってたし、まあ、なんかこうやってることは、まあ、主義はヒップホップに結構近い要素がいっぱいあったなって思った、うんうん、まあ、作品でした。
いやー。
ほんとね、お疲れさまで
した。ざっとね、作品表すると、俺結構いけてないんですよ。かぐや姫。あの、窓マギの時に僕 DJ シャドウっていう盾をして、アブストラクトヒップホップの DJ でいろんな音をコラージュしてすげえ迫力あるって言ったんだけど、今回で言うとすげえ美しいんだけど、変化はないなと思って。物語1時間30分ぐらい。
いや、
もっと長い。あの、レビューで書いたんですけど、ヒップホップで言えばトラックの音色とかラッパーのフロー、歌い節はすげえ美しいけど、リリックが全然入ってこないというか、物語が全然来なくて、途中で飽きちゃった。っていう実は感想なんですよね。はい。
まあ、かぐや姫の物語だから
ね、物語は。
でもそんなこと言ったら、もっと人の描き方とか、なんかその、なんか最後のかぐや姫のモノローグっていうか、あの、語りとかテンションが全くめんどくせえ女にしか見えなかった。
うん。
こいつめんどくせえ女だなっていう、それね、リルキムに似てるんですよね。やっぱめんどくせえ。めんどくさい女なんです、リルキムもね、あの、ゴシップネタばっかり出してるんで。
本当何か思いついた顔してる。
はい、まあそんな感じです。
じゃあ、私。
はい。
メルマガで書評を担当しております。はい、編集長の大川です。はい、で、今回の作品を見て一番最初に思ったのは、はい、日本最古の物語だっていうことですよね、うん。で、これはね、平安時代に成立、10世紀半ばにできた作品で、
うん、
はい、くしくも私の本業であるところの、
はい、
漫画、
はい。
これもね、12世紀ぐらいに成立してるんですよ。
漫画が。
鳥獣戯画。
おー、うん。
かの有名な。
うん。
で、そこで思い出したのは、先駆けクロマティ高校でおなじみの、野中英二先生の、ダブル J って漫画があって、原作やってらっしゃる。そこに、鳥獣戯画を現代まで描き続ける男が出てくるんだよ。それを漫画だって発表するんだけど、つまんねえっていう。
う
さぎがなんで遊んでるんですかっていうのがギャグなんだけど、つまり、鳥獣戯画は現代ではつまらないと。日本最古の漫画は。
うん、
である、 が同じように、うん、日本最古の物語である竹取物語も、うん、現代ではきついよっていう感想を持ちました。
なるほど。
なるほど
ね。ゆえにビジュアルに寄ったのかもしれないね。
うん。
まあ、どうなんだろう
ね。それは話的には、まあ、それは言ってみれば誰でも知ってる話です
もん
ね。
なんかもっと普通に、なんか子供向けな気がするんですよ。かぐや姫の物語って。映画自体は結構。
そうかな。
そんなことないのかな。なんか俺中途半端になんか最後そのかぐや姫の何を選ぶのとか、どうしたいのとか、その罪と罰みたいなこと言ってるけど、うんうん、あ、うっせえこの女と思って、自分の話しかしてないな、みたいな。
ただ僕もね、本当にずっと、つまんねえな、だから、本当に文部科学省推薦アニメみたいな感じがしちゃったの、ずっと。なんだけど、最後の最後、最後の最後のラストシーンで、俺はそれを、エレクト仏パレードって言いたいんだ。
出たパンチライン。
あの、エレクト仏パレードは相当良かったですよね。
すごかった。
なんか変な音楽でした
ね。でもさ、あそこの音楽不思議だよね。うん、俺さ、もっとおどろどろしく振るのもありだと思うの、あそこって。でも、すげえハッピーで。
そうそうそう。
そうそう
あれさ、原作も読んだんだけど、原作でももう本当にバッド、
うん。
バッドエンド、バッドエンドにも変わらず、なんかもう、わっしょい祭りみたいな。
俺逆にあそこが重い曲だったら、もっとグッと、あ、すげえの投げてきたなって思えた気もする。
俺は逆で、まさにあの、エレクト仏パールドにしたことによって、いや、これすげえのかもしれない。
俺もね、あそこは相当良かったですね。
で、物語的に言うと、全くかぐや姫の物語なんだけど、うん、その、いわゆるかぐや姫が地球にいるってことが、うん、実は全てが罰なんだよっていうのは、やっぱ、うん、そこの解釈は物語にないから、うん、そこで全てが反転されてるから、うん、俺的には、すごいグッときたわけです
よ。あと一個、こいつと、聞きたいんだけど、みんなに。原作では、その、好きで罪を犯して、うん、それ明かされないんだけど。うん、で、罰として来てると。でも、今回それは、多分絶対的に意図的だと思うんだけど、そのセリフなかったじゃんね。うん、ってことは、うん、おそらく劇中で姫が罪を犯してるんだろうと思うんだけど、それは何かっていうさ。
え、言っちゃっていい
あ、罪罪は、うん、だって。
罪は月ですよ。
ん月
月でやって、その罰として地球に来てる
わけです。うん。なんだけど、でも今回の映画は、でも地球でも罪深いよねっていう話にしてる。
そうじゃないと、キャッチで姫の犯した罪と罰はありえない、
うん。そう。で、俺、その罪の部分がしっくり来ないから。
あ俺ね、それはね、うん、初夜だと思う、初夜。ステマの兄ちゃんと取り取って、はいはいはい、鍋食うんだっつったのに、はい、鍋の約束しないで、都に行ったにもかかわらず、うん、朝起きて、都出して、うわーってなってて、
う
んうん、あれはね、うん失楽園的な。
まあ、そうそう。
あれだよ。それ血の実かじっちゃったっていう、
まあ。確かに。その後、彼女は実は何の行動も起こさないですからね。意思を示すだけで、うん、自分の意思を示すだけで、何の行動も起こしてないところは、
あれが罪なんだろうなと思う。
でも、そうですよ。一回でも最後、だから、やっぱ戻って、うん、でももう遅いっていうのはそういうことですよね。
うん、その罪、そう、その罪が、単に乗れないっていうか、
うん、
なんだろうな。そこが。
ちなみにそれで言うと、それは全然罪と取れますけど、キャッチコピーはただ鈴木さん勝手につけただけなんで、その罪っていうのは、好きでやった罪です。
あ、でもそれは、原作として知ってる。
で、もちろん、で、そこの、もう、で、それが何だかっていうのも別に今回の映画では描いてないんですが、なるほど、そこでそう。
でも、ずっと彼女の生き方が全部罪、うん、だって人を不幸にしかしてないからさ、うん、あの人って。
あ、で、本人も言うし、
そう。
そういうふうに。
誰をも裏切ってるから、
うん、うん。
で、最後それを、でも大変だよね、オッケーみたいな雰囲気じゃないですか、映画ってなんか。
そうそうそう。
それが、嫌だったんだなって、俺はね。
ファムファタールっていうのは言うじゃん。うん、いわゆる悪女っていうか、
運命
の女みた
い
な。それが改心すんだけど、時すでに遅しっていうのはあるよね。う
ん、もっとめちゃくちゃになったら俺グッときた気もするんですよ。うん、後半。なんか、わーって月に帰っちゃうのがもっと不幸そうに見えたら、
不幸そう、
うん。もっと不幸に、その罪を犯したかぐや姫が、ちゃんともっと不幸にしかなれないっていう、うん、のが映ったらありだけど、あれなんか人とか子供見たら、あ、この子頑張ってんだってオッケーにしちゃわないみたいな。罪深い女をオッケーにしちゃうのが。
罪深さとは実は関係なくて、地球で生の喜びを感じるってことが罰なっていう反転するわけです。つまり地球皇帝にな
る
んだけど、
ね、
その生命に溢れていろいろ感情があるってことが月の住民からしたら、どうでもいいことやってるって罰なわけよ。それを反転させてるから、っていう映画なんですよ。だから多分そこはね、ちょっとね。
これさ、でも女性目線的にはどうなんだろうね。
どうなの？
あ、なんか私もその、林さんの理解で見てたから、ね、すんごいグッときた。
まあ確かにそうなると月に帰ったらすげえしんどいよねってことだよね。あれ知っちゃったからね。なるほどね。
属性と現状の世界。
なんかあんまり伝わんなかったのは、ただ俺が見れてないだけなのかな。
見れてないだけかもしれない、ね。
ああ、まあね、
うん。我々がね。
そうね。うん、
だからその今の地球でのかぐや姫の動きだけ追ってると、まあ、
うん。
まあそう思えるという
か。うん、なるほど。ブレイクはい。あ、でも、いいんじゃない視点は、いいですね。林くんのなんかその、月と地球の立場っていうか、状況の違いで、うん、まあ、僕は多分月側は見れてないから乗れなくて。
うん。うん、そう、お話自体は別に面白くないからね。そもそもね。
でもなんかその、リアリティ溢れて、影姫ってものを描いてんのにって気がしたんですよ。
そうだね。
近くにいそうな人に描いてんのに、うん、その飛んだ月目線は、ちょっと俺はそこまでいけないよって気がした。うん、っていう、はい。すいません。
あとはね、あの、失われていく日本の里山感のね、テンプレ感。
あーあ。
そりゃいいでしょうよ。
あ、でもあの、ちょっと伸びちゃうけど、うん、空飛ぶシーンは、クロニクル級に気持ちよさそうし。
あれ、クロニクルだったよね。うん、クロニクルとカットほぼ同じだったよ。同じだった、同じだった。そう。気があって、こう、目線があって。
マン・オブ・スティールじゃなくてクロニクルだった。
地面スレスレってあるなと思った。空飛ぶのの。
あれも最後は、チベット飛ぶ時の感じだった。そう
チベットだからね。
チベット感あった。
はい。
今年3回ぐらい見ましたよね、
本当に。じゃあ藤子さんお願いします。
はい、情報コーナー担当なんですが、ここではいつも、主婦なのでスーパーで買えるものの、値段としてこの映画を評価しよう。
はい、
はい、
いくらですか。
ちょっと値段よりも先にものを言っていいですか。
お、はいはいはい。
タケノコ、タケノコ。
おかわいい。
タケノコ、
かわいいじゃないですか。
さあ、国産かな、中国産かな。
どうしたんそれは2本、2本ってことでいいですか。タケノコ。まあ、タケノコ、おいくらですか。
言いたかった
って。はい、いや、いいの来ました。おいくらですか。
これ、自分で掘りましょうよっていうこと
です、ね。なるほど。プライスレスじゃないですか。
プライスレスでも、でっかいの掘りに行きましょう。
ああ、でも行くには結構交通費かかりますよ
と。かかるよ、これ。
結構価値ありますよと。
うん、千葉なんかでも茂原からが行かないと掘れねえから。
そうです。しかも午前中しかダメですからね。
ああ、そうなの、タケノコ
って。タケノコは、
あのね、ツイッターでね、タケノコあれ、育ちすぎだろって意見があった。あの、収穫するやつ。
なるほどね。もっと浅いやつ。
竹田もそう。あれ午後になっちゃうと、ね、伸びちゃって。
なるほど、
ね。硬くなっちゃうから。
なるほど。プライスレスを最高評価ぐらいのことってこと。
いや、ちょっと微妙で、私2回見たんですけど、今日2回目見たら、
うん、
あの、男性たちがこう、寄ってくるところ、
うん、
がっちり寝てて、全部。
藤子さんが
要するに2回見たらもう、タケノコが伸びすぎちゃったってことです
なんか難しいと思った。最初はやっぱり映像の美しさ。
二杯目の替え玉は麺も伸びちゃってるってことですか。
お、それは俺の麺のんじゃないよ。ダメでしょ、取っちゃう。
まあ、お話的にはっていう話。
なるほどね。
ちょっと。
はい。まあでもその価値は、皆さん考えてください。
そうそうそう。それは好みの問題だからね。
自分で取り。
時価。
ああ、いいね。
時価
ってことですね。
いいじゃないですか。
はい、じゃあ、ありがとうございました。じゃあ最後、質問コーナーいきましょう。
はい。ツイッターのアカウント名、DDD さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
白秋さんに質問です。
お、嬉しい。選手来ないって言ってたからな、俺。
気を使ってくれてる。
ありがとう。
今作を鑑賞して、
はい。
かぐや姫の琴などの雅楽を印象的に感じたのですが、
はい。
ヒップホップと雅楽の相性はいいのでしょうか。
はい。
コラボ作品などあるのでしょうか。
はい。
という質問です。
はい。140文字でございますよ。相性はいいです。
うん。
そしてコラボ作品はあります。
あ、そう。
はい。相性いいのは、でもヒップホップってさ、やっぱピアノの旋律とかさ、
うん、
バイオリンの音とかさ、美しい、もともと単調なトラックが鳴ってるから、美しい旋律めちゃくちゃ映えるでしょ。
うん。
でさ、みんな聞いたことあると思うんだけど、Everything gonna be alright でさ、うん、あの、G 線上のアリア、
うん、
と合わさってる曲とか、
スイートボックス。
そう、スイートボックス、うん、そう、まさに、スイートボックスの Everything gonna be alright とかって、うん、みんな好きだし流行ってる。
うん、
あの体になるってことですよ。雅楽と合わされば。
なるほど。
こんなもんかっこいいに決まってて、で、例えばね、雅楽と、おこと、なってるやつが、DJ バディムって人が、まあ、DJ カムとか、シャドウとかと、まあ、一緒ぐらいにやってる人がやってる、サムシングトゥフィールっていう曲ではおことが使われてたり、あと実際に、おこととか、尺八とか お寺に行って、スクラッチしてる人もいたりする。
はぁ。
へ
ぇー。そう、俺中国のニコってあるじゃん。
うん、ニコ。
あれでヒップホップしてるの聞いたことある。
うん。
な
ん
かね、すげえよかった。
逆に、ヒップホップに合うからみんな好きですよ、こんなネタ。とか、そうね。まあ、よくストリングスってこう、弦の音。
ええ、
とか、例えばドラゴンアッシュのグレートフルデイズとかも、ガンガン鳴ってるし、
うん、
あんなのまあ、パーってなりますよ、とか。
うん、
まあ、なんで、バッツリ合います。
はい。はい。ギギギさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、おなじみ、ケンスさん。
はい。
おなじみ。いつもありがとうございます。
で、最初に言っとくと、はい、これね、すげえ難しい質問なんで、はい、あらかじめ、入れ湯に回答してもらってます。今日いないけど。
はい。
な質問から。
はい。
制作費50億円というのが大きく報道されていますが、素朴な疑問として、映画の制作費とは大体どういう内訳なんでしょうか？この作品の制作費がここまで大きな額になった原因はどのようなことが考えられますかと。
なるほど。
こんなもんさ、
裏側知らないと分からない。
ね、俺らは全く分からないですよね。
というわけで、昨日の夜、入江君にメールした。
弁当食いすぎたんじゃないですか、みたいなことしか言えない。
50億も食ったか。
もう、叙々苑だったんじゃないですか、みたいな。
どうなんすかね、やっぱ人件費とかなんすかね。
というわけで、行ってみましょう。
はい。
入江の回答。かぐや姫の規模とは100になりませんが、駆け出しの頃にアニメーション作品を監督した経験があるので、その経験をもとにお答えします。
へ
ー。実写映画とアニメ映画では予算の使い方が全く違います。アニメの場合は、単純に言ってしまえばほとんど人件費。
あ、やっぱり。
アニメーターのギャラと拘束日数で決まります。日当1万円のアニメーターを1ヶ月拘束すれば30万。同じ腕のアニメーターを30人拘束すれば月に900万の出費です。でも、もっと腕の良いアニメーターを雇いたいと思って、日当5万円のアニメーターを雇えば、月に4500万の出費。1年かければ5億数千万の出費です。
そして8年かかってると、この映画は。
5
波?20。
かぐや姫は、日本トップレベルの腕のアニメーターをかなりの人数雇い、何年も制作にかけているはずなので、単純な掛け算で人件費が高額に膨れ上がっているはずです。ちなみに、自社作品の場合は、人件費だけでなく、どこで撮るか、俳優を誰にするか、衣装をどれくらい集めるか、美術をどうするか、という要素が加わってきます。今週のメルマガでパシフィックリムで予想される制作の困難さについて書きましたが、もしあのイエガーを、実寸で一体で作ろうとすれば、余裕で数十億は吹っ飛ぶはず。
うん、
じゃあ、長いね、これ。入江君、気合
いいいじゃないですか。
じゃあ、10分の1の制作費で、もうちょっとちっちゃなミニチュアにしようか。
うん、
いや、外見は全部 CG にしようか、
うん。
なんて感じに予算を切り詰めていったはずです。
うん、
ちなみに、売れっ子のハリウッド俳優は、一本の映画に出演して、数億から数十億をギャラとして取るので、
うん、
パシフィックリムはあまり有名な俳優を使わず、
うん、
イエガーや怪獣などの美術に予算を使っています 。
なるほどね。
あの内容でエクスペンダブルズみたいなキャスティングをしていたら、
うん、
おそらく制作費は1000億を余裕で超えていたはずなので
国が運営できそうだ。
賢明な判断だったと僕は思います。余談ですが、作品の規模をでっかく見せて対策感を出すために、
うん、
制作費を何割か水増しして発表することもあります。
ああ、あるらしいですね、
はい。昔のヤンキーが身長をごまかすみたいな感じですね。
ヤンキーがね、不良がね。
以上、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いい回答、
いい回答、これバッチリですね。
全部しっくりきました。
はい、
そんなとこっすか。
こんな感じです。
はい、じゃあ質問のコーナーありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き毎週 Twitter で質問しますんでよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次のコーナーいきます。明日は歌村さんはきっとこれを言うのコーナー。
よ
ー
はい。
よし、今回長めなんで。
よし、
飛んでいきましょう。
よ。
俺からいいかな。
お願いします。
伊集院光さんとかあれ、似すぎでしょ。
おー。
あの、5人。
うん。
球根に来る B-Boys たちがいるじゃないですか、
うん、
僕で
ビリオニアボーイズ、
ビリオニアボーイズたちが多分声優に全部似せてるじゃないですか、やった役の人に全部似せてるんですよ、あれ。
あ、
そう、おそらく、お
そ
らく、
あ、そうか、
はい、橋爪、
橋爪さん
とかも初めに似てるし、あと誰かパッと出ないけど、あと伊集院光もまあ似てるし、
うん、
あれとか似せてたよねという話はいはい、という話。
林先生あります？
ちょっと考えてます
ね。ちょっと軽いの言っていいですか？
はい。
捨て丸の奥さん、あれちょっと悪意ありすぎでしょう。
ね、ほとんど1000ぐらいですからね。
おむすちゃん、おむすちゃんにしててね。うん、まあ確かにね、
うん
うん。いいじゃないですか。はい。
あ、じゃあ俺これにします。はい。実は、萌え要素が結構ある。どうですか？
例えばどこだ？
そ
こですよ。
かぐや姫の、あの、そばにずっといる、あの子とか。
あの子は話題になってるね。
うん。
十字の子ね。十字の子ね。
うん。あと、やっぱりね、おばあさん。 うん、あおばあさん可愛い。
燃えると。
うん。カワウソくんみたいって言いながらずっと見てたんですけど。
増やした。わかりました。
この辺かなぁ、はい。難しいな
ぁ。はい。
あと、ちいさんやっぱよかったね。
ちいさん、ああ、ちいさん、ちいさん RIP。その話でいいじゃん。その話。
ちいさん。うん。じゃあ、ちいさんにします。
こんだけ喋って。
ちいさん RIP。
いや、
はじめ前半
で。いや、はい。
はい、じゃあ、あとは、は
い。私もすごい、あ、絶対言わない、さそうなんですけど。
ダメですよ、そんなの言っちゃう。
すごい軽いので、
はい、
帝を実写化するんだったら、要潤で見たいな
ぁ。顎すごい。でもあれも悪意ある帝でよかったよね。
ね
あれ、笑っちゃうね、俺はあの帝見た時に長尾圭一郎の漫画がもうすげえ浮かんじゃったの。ギャラクシー銀座が。ギャラクシー銀座だな
ぁ。俺は完全にやっぱり俺のあれでしたね、尻上がりさんの、はい、漫画っぽいなっていう。
は
い
は
い、
あとお二人ですよ、大川さんと。
はい。
林悩んでるなぁ。
いきます。
はい。
捨て丸、その名の通り捨てキャラじゃない？
なるほど。
ど
うい
や、捨てキャラ
じゃない。捨てキャ
ラじゃない。最後良かったんじゃないですか。
でも、俺なんかま、もう、そうかな。俺も結構捨てキャラ感ある。
うん。
取ってつけた感ありすぎっていう。
うん。
そんなに捨てキャラ丸のこと思ってねえし、みたいな。
うん。
あんた、みたいな。
はい。
そう。
なるほど。結構良くなかった？女子的には。
うん。泣いてたよ、俺の隣のカップルの女子も。
なんかもう、逃げられないのよって2回言ったのかな？
ああ。
で、言っても、それでもなんか全ての、もうなんか、常識とか、まあ、人知を超えたものを、もう関係なく、それでも逃げるんだって言
ったのが。捨て丸ってね、意志がないんですよね。
そう、そう。
一切意志がないん
です。ブスの嫁、だし、可愛い子来た、あーみたいなところ
もあるし。あ、飛んだ飛んだーみたいな。気持ちいい。
かなりあってる。
でも、家族戻ってきたら、何事もなかったよね。
まあまあ。
何にも裏切ってないよ、僕。
俺はね。まあ、嫁、ブスだけど、お前、いっか。
うん、まあ、やろうか。っていう意味で僕もちょっと素敵な感じ。はい。じゃあ、林くん。
いろいろ考えたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと長くなるんですけど、
はい、
いや、これ50億かかってるでしょって。全然返し、50億かかってるでしょ、俺5って数字好きなんだけど、
うん、それは言わない。それは言わない。
全然回収できてないでしょ。でも、もう全然もう50億あげるんで、もう一作作ってほしいですよ。でも、人口1億人でしょ、一人5円あげたら50億集まるでしょ、これやりましょう。
次見て、まあいいかもね。なるほど、なるほど。はい。こんな感じで、じゃあぜひ、
そんなすごい悩んで、今の答えですか？
はい、ありがとうございました。
はい、
こんな感じで、明日歌村さんはきっとこれを言う、ムービーウォッチ面でぜひお確かめください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今回リアルウォッチ目こんな感じにしたいと思います。改めまして、僕らのメルマガですね、リアユープレゼンツ僕らのモテるための映画晴天メルマガ、毎週水曜マグマグで配信しております。登録初月は無料で読み放題、月額630円で、配信しておりますので、ぜひ読んでください。あとこのポッドキャストと別にガチ話と称して撮ってる、ポッドキャストはメルマガ読者限定で、今回はですね、あの歌丸さんが、今年ベスト10とワースト1発表するのをそこで予想してます。
はい。
あ、これ、ね、順位今発表していいんだ、順位は。いいんです。順位だけ、ここで発表します。
あ、うん、ちょっと、モテデミッションの告知も。
それ、後にしますか。
うんうん、
はい。じゃあ、僕らが実は、そのメルマガ読者限定のガチ話では、選考の最中の話が聞けますけれども、僕らがこの、予測した歌丸さんきっとこの順位をつけるんじゃないか。
はい。
いきますよ。
決めちゃいました、もう。
第10位から。
はい。
第10位、アフターショック。
うん。
9位、ベルリンファイル。
うん。
8位、風立ちぬ。
お、うん、ここで。
7位、ジャンゴ、繋がれざる者。
サランティーノ。
6位、馬車山さんとビッグマス。
うん、
5位、悪の法則。
うん、4
位、横道世之助。3位、アウトロー。2位、パシフィックリム。
あれ
ってことは
?1 位は
?1 位は、クロニクル。
よー
という予測、これはブログにも載せます。っていう予測を立ててみましたね。
はい。
まあ結構悩みましたね。
うん。
難しいよね。
いや、難しい。
10本って意外と短いよね。
うん。
あ、短い、少ない。
いや、少ない。
こぼれ落ちたら11位から20位って今回発表は玉振りがないけど。
ないけど、全然ある。
全然ある。てか、これを今まで何年間も、全作品、ランキング作ってたってすごいっすね。
すごいね。あともう一個あります。ワーストも発表するんですけど。
はい。
ワースト。 R100。
だろうと。
だろうと。うん。いう予測を僕ら立てたんで、うん、こちらもぜひ本家タマフルを聞いて、答え合わせしてみてください。
はい。
ということでよろしくお願いします。はい、じゃあ編集大川さんから告知お願いします。
はい。12月28日にですね、僕らのモテるための映画祭典、メルマガ主催で、第1回日本モテレミー賞。はい。この1年で最もモテた日本映画、並びにモテた俳優たちを検証しようという会を、うん、下北沢 B&B さんで、
はい。
はい。18時半から催します。
はい。
まあ僕たちが全員集まってね、はい、今年1年の日本映画を振り返りながら、素晴らしかったモテ映画を褒めるという企画でございました。はい。ぜひぜひ、B&B さんのホームページ並びに、僕らのブログとかをチェックしてもらって、はい、ぜひお越しください。う
ん、はい。結構埋まってきてるんで、
ぜひ。そうだね。
うん。
ただ僕らのノミネートも発表されて、
そうだ。
されましたね。
それを見るだけでちょっと面白かったんだよね。
ああ、うん、ノミネートだけはブログでもう言ってもいいかもしれないですね。
一週間ぐらい。
来週ぐらい、来週ぐらい言いましょうかね。うん、結構ね、あ、結構ちげえな。
そう。
みんなそう言ってるんだよね。
そう。
で、これをみんなが挙げた候補を当日プレゼンして、で、お客さんに投票してもらって、うん、1位決める。
そうそう、うん。まだ発表してないけど、そういう形式です。
楽しみですね。
はい。
第1回ですか
第1回。
アカデミー賞。
だからね、入江くんがブログで、やがてはアカデミー賞超えるっつって
。いや、いや、まあ、あるんじゃないでも。何で勝てばいいじゃん。別に規模じゃなくていいじゃん。
規模じゃなくてね。
いや、もうガチ感ですよ、ガチ感。
欲しい感
で欲しい感でね。
現場からの欲しい感。うん、
じゃあ、症状、うん、商品すげえいいやつにしたらいいですかね。なんか、イクラとか。
あ、イクラ美味しい、
ね。もうだって、あんなさ、なんか、ね、トロフィーよりさ。
かさばるトロフィーやもんね。
イクラ食べれるんだね。うん。
はい。すいません。お正月、ちょっとごめんね。お正月近いから、ちょっとね、イクラ食べたいなと思って。はい、もうこんな感じで、今回。ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
1、2、3、キキ。